こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。昨日からの続きです。前編では、仕事 の募集に対してこうアプライする時にこうどんなウェブサイトを使うかとかいうところまでで終わっていたんですけれども、最近ですね、私ものすごく迷惑だなって思っているんですけれども、最近、昔はですね、仕事にアプライする時ってこう住所とか電話番号とか E メールアドレスとかもちろん名前であるとかをこうまずウェブサイトに入れまして、でレジュメをアップロードしまして、でカバーレターがあればカバーレターをアップロードして、それでサブミットしたらおしまいだったんですね。でも最近は、いろんな会社がですね、それぞれのデータベースで、キーワード検索が多分できるように、レジュメの内容をいちいちこの会社のデータベースに入れるというのを強制的にこうやらなくちゃアプライできないようなシステムになっていてですね、でこうレジュメをすごくこう綺麗に PDF でアップロードして、それを綺麗にこう察知してくれるシステムだといいんですけれども、もうぐちゃぐちゃでレジュメに書いてある内容をいちいちフィールドごとにコピペしないといけない時とかすっごくげんなりするんですよね。でなんか私も結構こういうこうこんなにダメなシステムを使っている会社にこうアプライするのやめようかなって思うんですけど、こうやっぱりこうね、そもそも興味があるからアプライしているので、やめることはできずにこう悔し涙を流しそうになりながら PDF からいちいちコピペして、今日も、一つの仕事に応募するのにですね、こう病院ヘルスケア系 の仕事だったんですけど、こうものすごい苦労しながらコピペでやらされまして、こうものすごく疲れたんですけれども、でそのサブミッションが終わるとですね、こう最近また新しいこうトレンドというか、最近こういうの流行ってるのかなって思ったのがですね、レジュメをこうそのキーワードで検索できるような感じにこう、提出しまして、でその後にですね、本人確認みたいなメールが来て、このリンクをクリックして、この仕事に本当に応募したか確認してくださいっていうメールが来るんですね。で、こう桜というか、なんていうんですか、冷やかしみたいな感じで全然クオリフィケーションがない人が応募してくることもきっとあると思うので、まあ採用担当 の人も大変なんだろうなと思うんですけれども、今日すごい面白かったなと思ったのがですね、今日応募した仕事2社ともですね、その E メールの後にですね、アンケートみたいな感じでアンケートに答えてくださいってなっていたんですね。でそのアンケートがこうちょっと違うけどストレングスファインダーみたいなアンケートだったんですね、一社の会社がですね。でその自分がどういうところでこう自分が一緒に働いてきた同僚たちが自分のことをどう思っているかとか、こうその自分はイージーゴーイングかとか、こうマルタイタスクをする、マルタイタスクをするにはするのが好きかどうかとか、そういう質問がすごく110問ぐらいあってですね、それに全部答えたんですね。でその、最後はこうロジスティックス的な、質問、こう土日に働くのはどうかとか、夜のシフトになってしまうのはどうかとか、そういう質問まであってですね、私はもうこれで作ろってもしょうがないと思って、もう土日も×夜も×残業も×っていう感じにしたんですけれども、すごく面白いなと思って、こうやっぱりその仕事に合っている人を選ぶってこう基本的っていうか、こう根本的にこうその仕事に合いそうな人を探すのにすごくそのストレングスファインダー的な質問をいっぱいつけて、こう その答え方によってふるいにかけるのってすごくこう賢いなと思ってですね、私はこうその自分に正直に答えたんで、自分私の考え方とか私のその資質と合わなければその仕事には多分呼ばれないし、それもなかなかいい考えだなと今日思いました。そうこうしてこう書類選考ですね、書類レジュメとかカバーレターとかの書類選考プラスそういうその資質的なものを調べるこのテストみたいなのをして、気に入られると会社側から、連絡が来ます。で、私アメリカで結構、びっくりしたというか興味深いなと思ったのがですね、ハイアリングプロセスって電話がすごく多いんですね。電話でするのが。で、こう、電話番号もちろん差し上げてるので、電話バンバンかかってくるんですよね。で、出られないこと結構あるので、こう困るなって思ってるんですけど、こう、電話で、運転してる時とかもかかってきてですね、私、前の会社で、タレントアクイジションといって、こう、人を雇うチームがあったんですけれども、そこのタレントアクイジションチームの、こう、プロセスを、こう、見る仕事をしていたんです、したんですけれども、その時にですね、そのタレントアクイジションチームのこうプロセスを見ててすごい興味深かったのが、最初に電話をこう書類が通った人に最初に電話をしてくる人たちってですね、こうかなりこうどんな言葉を使っていいかわかんないんですけど、かなり下っ端の人でですね、すごく面白かったのが、そうこの人たちにこう何言ってもこう専門的なことは一切わからないし、何を調べてるかというとですね、その第一関門ですよね、彼ら彼女らは第一関門の人が何を見てるかっていうと、電話にきちんと出られるかどうか、話が続くかどうか、こう常識的な会話ができるかどうか、それしか見てないんですね。だから私結構こう就職転職活動の時って最初の電話からものすっごい緊張してたんですけど、このその様子を見てですね、これからはもう一発目にかかってくる電話はそんなにこう心配しなくていいって決めまして皆さんもこうもしアメリカでこう就職転職活動をすることがありましたら、最初にお話しする人ってそんなにこう厳しい目では見ていないので、こう安心してリラックスしてこう本当の自分でいても大丈夫じゃないかなと思います。こう そんなこう最初からですね、こう、重要人物のHR の人が電話してきたりとかしなくて、特にですね最近はこうハイアリングをアウトソースしている会社も多いので、全然違う会社の名前の人から電話があって、こう、最後の最後の本当の面接までアウトソーシング系の会社がこう担当するっていうプロセスも結構多かったので、その辺ちょっとこう日本はどう日本でそういう活動したことないのでわからないんですけど、どうなのかなってちょっと思いましたが、アメリカは最近そういう感じみたいです。で、面接に呼ばれるとですね、まず、大体ですね、まず電話面接ですね、その先ほど言ってた一発目に電話してくるちょっと、ただ常識的に会話がきちんと通じるかどうかをチェックしているような人たちですね。で、そこの電話の面接が通ると、スクリーニングみたいな感じなんですね、その最初は。で、そのスクリーニングを突破すると、HR のきちんとしたそのアナリストとか HR 系の、ハイアリングの人と、電話面接になります。それでその HR 系の人は HR のこうアナリストとかそのぐらいの人になると、こうちょっとどういう人が必要かっていうのを分かっている人なので、そこは結構気合い入れて、質問とかも結構専門的な質問をされると思うので、それにこうきちんとその HR の人でも分かるように答えてあげるっていうのもこう一つの戦略かなと思います。で、HR の人が OK だとやっとこう本当のその部署の人ですね、こうハイアリングマネージャーって言いますのは、直属の上司になる人ですねと、の面接にこぎつけられるような感じになります。直属の上司になる人と面接に、行くときはですね、電話の場合もあるんですけど、こうフェイストゥフェイス、もちろん距離的に可能であればフェイストゥフェイスで、結構皆さんやりたがるのでフェイストゥフェイスが多いんですけれども、その時にはですね、必ずその、大体3人か4人ぐらいの人と面接なので、こう私前の会社の時ですね、5人ぐらいに面接させられまして、で最後の1人が、テレビ会議による面接だったんですね。別の支社に行ってしまっていて、でそのテレビシステムが全然ダメで、彼の言っていることが全然聞こえなかったりとかして、もう大変こうすごく緊張プラスそのテクニカル的な問題があって、話が聞こえなかったりとかして、ものすごい緊張してですね、もう面接が終わった後汗びっしょりだったんですけれどもで全然もちろん喋りもできなかったので落ち込んでたんですけれども、まあ受かったのが信じられないという感じでした。で直属の上司と話した後にですね、レベルによって違うと思うんですけど、ちょっとこうマネージャー以上の、レベルの仕事に応募していると、そこの会社の中での結構位の高い人との面接もすることになる、場合が結構ありました。でその場合もこう、結構上のそのバイスプレゼントとかこうディレクターとかですね、ポジションの名前で言いますととの面接になるときは、それまた結構ジェネラルに一般的なこうどういうリーダーシップ がどういう考え方かとか、そういう話になっていたと思います。私面接ものすごく下手でですね、今もこう面接になったらどうしようって緊張しているんですけれども、こう最近結構悟りを開いてきてですね、こううまくできない、こう口だけじゃない、こう言葉ではうまく表すことができないけれども、でもこうジェヌイン、こうちゃんとした人、こう嘘をついたり口先だけでうまく言うことのない、こう本当のこう自分らしさを持っている人っていうキャラで行こうって私は決めたので悟りを開きまして、なんでこうそういうそつなくこなせない自分をこう好きになってくれるとか、というか気に入ってくれる会社上司と働きたいと思っているので、そういうのこう無理に隠さず、こうダメなところはダメって、ダメでそれでいいと言ってくれるところとご縁があればなと思うことにしています。面接で、つかみが良かった場合ですね、合否が分かる前にこう給料のネゴシエーションというか、こうどのぐらい欲しいのか、要するにっていうことを聞かれることになります。サラリーのネゴシエーションの時はとにかく今自分がもらっているお給料を明かさない方がより高い給料をネゴシエートできるというふうに言われていてですね、ただ、私やっぱり調和性を持ってるっていうこともあるし、こうやっぱり HR の人も困ると思うんですよね。やっぱ何にもこう基準にできるものがないと。なので私の場合はですね、まず Google でナショナルアベレージとか、サラリーって結構、出てるんですよね。でその会社のサラリーだったりとか、その業界のナショナルアベレージとかを調べてもいいし、こうとりあえずちょっとマーケットの様子でどのぐらいのお給料をその自分がインタビューした仕事でもらえてるのかっていうのを調べておいて、まあ、そのレンジプラスこう 少し高めに言うっていうのが、いいかなと私は思っています。で、こうのらりくらりしてこう絶対に今のお給料、を明かさないっていう、こう、戦略とか方法がたまにネットに載っているんですけれども、こうその人が困ってしまうっていうことに、こう自分のお金のために、のらりくらりするっていうのが私はちょっと、できないのでこうやっぱりそこが調和性なのかもしれないんですけれども、その相手 HR のこうサラリーの額を聞いてくれてる人と自分はチームだって考えることによって、その向こう側が、自分に対して出してくるサラリーを出しやすくするっていうのが重要かなと思っています。で、向こうもこうただ買い叩きたいっていうわけでもなくてですね、こうどのぐらいの額を上げたらやる気を持ってその仕事をしてもらえるかっていうのをすごく考えているので、今もらってる額を知りたいっていうのがモチベーションになっているんですよね。で、なんでそのこう今もらってるやつもらってる額を絶対に言いたくない、なるべく高くもらいたいって言うんであれば、こうこの仕事にはこれぐらいのナショナルアベレージなので、これぐらい I expectこれぐらいみたいな感じで言ってもいいし、あとレンジを言ってはいけない、レンジって例えばその、5万ドルから5万5000ドルとかそういうふうなレンジを言うと低い方になってしまうので、レンジを上げない方がいいっていうふうに言ってるんですけど、やっぱり、分からない時自分で腹をくくって、いや私はレンジをこう渡してもいいやって思ったらレンジ上げてもいいんじゃないかなと私は個人的に思います。今の会社に私が転職してきた時は実はレンジを、1万ドルぐらい離れたレンジを渡しまして、実は高い方のレンジを渡して高い方のね、サラリーでオファーをもらったんで、まあそういうこともありますと。で、最後にですが、オファーをもらったら必ずその紙に書いてこうオフィシャルなフォーマルの、ジョブオファーをもらえるまでは絶対にこう行動を起こしてはいけないということをこう申し上げておきます。で、突然ですね、こうジョブオファー口頭とかであ なたに仕事をあげますって言われて、でそれでなんか浮かれてこうバラバラってこう今の仕事の職場の人にこうバラしてしまって、後からやっぱりこうハイアリングフリーズになったからこのジョブオファーはあげませんっていうことになることもあるらしいので、こう必ずフォーマルのレター、サインをされたレターをもらうまではこう何も行動を起こさないように。それからですね、ものすごく、慎重な人になりますと、本当に次の職場に行くまで何も、どこの会社に行ったか言わないっていう人とかもいましたね。こう2 weeks 出して周りの人にどこの会社に行くのって聞かれるんですけど、やっぱり言いたくないって言って言わない人もたくさんいますし、私も現にですね、今の会社に転職してきた時、上司と反りが合わなくての転職だったので、上司にもその上司の、つてで入ってきたような人たちの同僚の人たちにもこう自分が次にどこに行くかは、明かさなかったということで、こう実際に働き始めてからリンクトインとかでこう自分の仕事の名前を変えた時にその前の同僚が見に来ていたのをこう見たりとかして、ちょっとクリーピーだなって思ったりしたんですけれども、まあそんな感じでこうアメリカでの転職って日本で私はしたことがないのでわからないんですけど、こう全体的にまあ合理的だし、そんなに難しいものではないと思うんですけど、もうとにかくこう応募、アプライするのみですね。で、電話面接とかにも呼んでもらっただけで、それって結局向こうが時間を費やす価値があると思ってきているので、私はこう電話とか面接になったらもうほぼ、変なことがない限りはこう向こうがすごく興味があるんだなと思って、自信を持ってなるべくパワーポーズとかしながら臨むようにしています。 長くなってしまったので、今日の英語はなしでいきます。で、今回のその転職の話、詳しいところ、自分のそのレジュメとかこれからこう公開したりとか、あとはサラリーネゴシエーションのちょっと細かいコツとかもこう含めたノートもこうこれから書きたいなと思っているので、またその時は告知させていただきます。ではまた See you next time.